新年明けましておめでとうございます。高原豪一郎です。今年もよろしくお願いします。さて、人の一生に誕生日があり、一年には正月があり、学校のスタートに始業式があり、国家にも独立した始まりの日があるように、この世界、この宇宙にも始まりがありました。この始まりを作ってくださった方こそ天地の創造主なる神なんですね。聖書の一番最初にこのように書いてます。はじめに神が天と地を創造した。この神は人間が手で作った神ではありません。人間を作ってくださった神なのです。一年の初めにあたって、まずこの全能の主なる神に心を向けたいと思うんですね。そこで今日はこの全能の作り主である神様が最も伝えたい福音メッセージのエッセンスをご紹介したいと思います。聖書にこう書いてあります。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるのに値するものです。私はその罪人の頭です。キリストイエスとは一体誰なのでしょう。それは人となって来られた神なのです。あるところにとっても犬好きな少年がおりました。小学校2年生のケンちゃんです。彼は両親に犬を飼ってほしい、飼ってほしいとせがむんですね。すると両親は言いました。お小遣いを貯めなさい。そして貯まったら不足分を出してあげるから。それから彼は毎日のようにペットショップに寄りまして、ショーウィンドウから中を眺めます。今日はハムスターか。今日はリスが入荷した。今日はカナリアだ。でも僕のお目当ては犬だ。ってことですね。そんなことが1年以上続いたのです。そんなある日、待望の子犬が6匹も入荷したんです。ショーウィンドウから見ていたケンちゃんは目がまん丸になってすごいなぁと、そしてそのうちの1匹を見た時にピーンときまして、これこそ僕が欲しい犬だ、運命の出会いを感じたんですね。おじさん、この犬いくらするの？これは運万円だ。じゃ、この6匹目の犬は、これか。実は、この犬は、おまけの犬でな。同じ兄弟の中で、こいつだけ、半額でいいよ。どうして？実はよく見ると、後ろ足がちょっと短いんですね。ですから、歩くときに、バランスを崩すのです。それを聞いたとき、ケンちゃんは、おじさん、それおかしいよ。命の値打ちに差があるなんて、変だよ。お、そうかい。おじさんは相手にしないんですね。おじさん、この犬僕が飼うから取っといて。そういうふうに言うんです。家帰って親に事情を説明します。ついに僕の犬を見つけた。とうとう運命の出会いの犬を見つけたんだってわけですね。あの犬以外僕は飼うつもりがない。どうしてもあの犬が欲しいから。そしてとうとうお父さんと一緒についてきてもらいまして、買うことになったんです。店のおじさんは半額でいいとまた言いました。ところが、その子はどうしても全額払うって言うんです。兄弟同士でそんな半額なんておかしいってわけですね。店の信用に関わるから半額でいいというのに、あえて全額でないと嫌だと言い張り、まあ、とうとう、他の兄弟たちと同じ値段で、その高額な子犬を買ったんですね。そしてこの犬を連れて少年が家に帰っていく、その後ろ姿を店主が見て、あっと胸を突かれる思いがしたのです。今まで気づかなかったのですが、実は少年の歩き方が少しぎこちないのです。実は彼自身も生まれつき片足が短かったんですね。店主思いました。ああ、いい家にもらわれていったな。この犬は少年にとってただの犬でなかったんですね。なぜなら自分と同じ弱さを持っていたからです。共通点があるっていうことはすごく親しみの湧くことだと思います。共通のふるさとを持っている。共通のチームを応援している。 同じ趣味や同じ人のファンであったりするだけで、とっても親しくなれるもんです。あるいはその人と親しくなるために、その人と同じようになろうとすることがあると思います。その人と共通のものを持とうとすることがあるかもわかりません。しかし、その人の欠点や弱点までも自分の身に獲得するということはなかなかないことだと思うんです。しかし神様はこのなかなかない、いや滅多にないことをしてくださったんですね。神様は全知全能の主権者でありながら、人となってこの世に来てくださったのです。それがイエス・キリストです。一体何のためでしょう。あなたを愛しているからです。愛というのは一体化を求めますね。なぜ神が人の姿となってくださったんでしょうか。人と共にいたいからです。あなたが困っているとき、神は共にいたいからです。しかもその困るときの気持ちを十分知り尽くすために、人として来てくださったんです。あなたがもし誤解されているとき、イエス・キリストは共に苦しんでくださる方です。なぜなら、キリストもまた誤解されて十字架にかけられてくださった方なんですね。もしあなたが裏切られてズタズタになってるなら、イエス・キリストは共にいるということを覚えてください。この方は親友に裏切られて、あの十字架にかかってくださった方なんです。さて、この方は何のためにこの世界に来られたのでしょう。聖書にこう書いてありました。罪人を救うためにこの世に来られた。神に背き、自己中心に生き、人を傷つけ、自分を貶め、神を痛める、その罪人を永遠の裁きから救うために、あの十字架にかかってくださったんです。それは罪人を取りなし、身代わりの死を受けるために、この地上に来てくださったんでした。1940年代のアメリカは、一大レジャー産業を持っておりました。それは鹿のハンティングです。ワンシーズン、その当時のお金で、$1,200万の収益があったと言われています。ところが、1943年になると、この巨大産業がわずか$2,500,000、5分の1の収益に激減してしまうんですね。一体何が起こったんでしょうか。それはその前の年、1942年に、ウォルト・ディズニーの映画が全米で大ヒットしたんです。その映画のタイトルは、バンビでした。母鹿を人間に射殺され、人間の残酷さによって苦しみを受けるつぶらない瞳のバンビの映像はアメリカ中の子供たちの心をがっちり掴んだんですね。そしてこの子供たちが父に向かってせがみ叫んだんです。お父さん、鹿を撃つのはもうやめて、お願い、もう鹿を殺さないで。我が子が本気になって懇願した、その声を聞いた時にアメリカ中のお父さんが動いたんですね。子供の心を苦しめたくないと思ったんでした。さて、人として来られたキリストは、あの十字架についてこう祈ってくださったのです。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分でわからずにいるのです、と。もしあなたに幼いお子さんがいて、その子がもう嫁行くばくもなくなってしまったとき、枕元にあなたを呼んで、お父さん、お願いがあります。そういうふうに言ったら、その願い事の声がどんなに小さくても聞き逃すまいと耳を傾けるのではありませんか。お母さん、最後の願いがありますと言って、命を振り絞って我が子が願い事を口にしたなら、その願い事がどんなに突拍子もないものであったとしても、何としても聞いてやろうと思うのではないでしょうか。キリストは十字架の上で、最後の力を振り絞って、父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分でわからないでいるのですと、祈ってくださったのです。彼らの罪の裁きを皆引き受けるという覚悟で、その祈りをしてくださったんです。そしてこの許しが本物であることを証明するために、死んで蘇ってくださった方です。まさにこの方は、罪人の頭をも救う救い主です。どうぞこのイエス・キリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。